Good evening and thank you for coming on this cold, cold night.
皆さんこんばんは。今日本当に寒い中お越しくださってありがとうございます。
If you think this is cold, you should go up to my house in Suzurandai. It's even colder.
これ今の状態が寒いと思われるんでしたら、私のSuzurandaiの家に来てみてください。もっと寒いです。
My dog has disappeared under a blanket, and I have not seen him for a long time.
私の飼ってる犬はもう毛布の下に潜り込んで、もうしばらくちょっと見かけてないぐらいずっとそこへ毛布の下に潜り込んでます。
Yeah. But I'm so glad you came tonight.
皆さん来てくださって本当にありがとうございます。
You know, sometimes I hear people say, you know, there's this really good church in Tokyo.
こういうこと聞くときあるんですね。東京にすごい教会があるんだけど。
Yeah. Yeah. It's so big.
すごい大きいんです。
Yeah, hundreds of people in every service.
でもう、毎回の礼拝で何百人もの人が来てるんですよ。
Yeah, then another place says, oh, you think that's good. There's a wonderful, a really fantastic church in California.
カリフォルニアにもすごい教会があるんですよ。
Yeah. Yeah, but if you think that's すごい, there's even a more すごいすごい one in Texas.
で、それをすごい、あれぐらいのんですごいって言うんだったら、テキサスにはもっとすごいのがありますよって言います。
I'm more interested in another kind of church.
私はそういう教会よりもちょっとまた違ったタイプの教会に興味があります。
What is the example of a really good church in the Bible?
聖書の中で言われているとてもいい教会っていうのはどういう教会なのか。
Yeah. I think though we can learn some most important things from the original churches.
もともとのそのオリジナルの一番初めの教会っていうところから私たちはいろいろと学ぶことができるのではないかと思います。
And so that's why we're studying in Thessalonians.
で、というわけでテサロニケのところを私たちは学んでいます。
And this church somehow they managed to Paul went to the Thessalonica this town.He preached, he taught, and in three weeks a church was started. Unbelievable high pace.
で、ここの教会はそのパウロがテサロニケに行ってで3週間、話をしたんですね。で、いろんな教えをやって3週間で教会ができたっていう信じられないような話なんですけれども。
Yeah. And so I want to know that's a very successful thing. If you can start a church in 3 weeks, I would sure like to learn from that.
だから3週間で教会ができてしまうなんていう話を本当にそこから学びたいなと思うんですね。
And last time was we studied chapter 1.
で前回は一章を学びました。
And here is you can look in here and see Paul'sway of evangelism.
で、ここではそのパウロがどういうふうに伝道していったかっていうことが、見られるんですけれども。
And his technique was just two basic things.
パウロのテクニックっていうのは二つの基本的な二つのことでした。
And that is one to communicate the gospel of Jesus Christ. Explain to the people who Jesus is and what he did for them.
一つはイエス・キリストが、どういう人物でそしてどういうことをその人たち彼らのためにどういうことをしてくれたのかという話をする伝えるということでした。
Yeah, that he died, then he rose again, and whoever believes in him will have everlasting life. He gave a very simple, clear message to these people.
でそこの人々に本当にシンプルなそのメッセージであるイエス・キリストが、人々の罪のために十字架にかかってそして蘇られたっていう、シンプルなメッセージを話しました。
Then step number two,
で二つ目なんですけれども
Miracles.
奇跡
He prayed,
人のために祈って
People got healed.
で癒された
People's lives were changed.
そしてその人たちの人生が変えられた。
Yeah, and these two things are important even today.
この二つのことっていうのが今この現代でもすごく重要なことだと思うんですね。
Now, I have been last week. I went to Tokyo to speak.
先週私は東京に行って話をするために東京に行きました。
And again, in Tokyo there are many wonderful pastors.
で、東京には本当にたくさんの素晴らしい牧師の方々がいらっしゃるんですね。
Who are able to speak in beautiful Japanese.
もう本当に美しい日本語を話すことができ
て。And then those who there are also in the international churches, pastors who could speak in the eloquent English.
で、インターナショナル教会でも本当にもう素晴らしい英語で話をする方ができ
る。Yeah, and so my simple Japanese, there's no hope for me.
だから私のすごく単純な日本語 ていうことしかできない私にはもう希望がないように思えるんですね。
And so the best that I can do
だから私ができる一番のことは
is try to communicate as clearly as possible God's truth
神様のその真理というものをできるだけこうシンプルに人に伝えるっていうこと。
And number two, miracles
二つ目が奇跡なんですね。
Yeah, by God
神様による奇跡です。
Yeah. Miracles that the end result is, wow, this pastor is great. No, God is great.
奇跡を見て、あ、この牧師さんは素晴らしい。そういうのではダメなんですね。神様が素晴らしいというところにたどり着かないといけないんですね。
Yeah. Yeah. And so this is the original approach that Paul had, these two things.
その2つのことがこのパウロが、こうやってきたことなんですね。
And then now we're into chapter two.
で今日は2章のところへ入ってきたんですけれども。
And so here are all these baby believers. They just believed in Jesus. They are just baptized. Their hair is not dry yet. They just got wet.
もう、ここでは本当にもうベイビークリスチャンたちがもう教会が出来上がったところでクリスチャンになりたての人たちもう洗礼を受けてまだもうあの髪の毛がまだ濡れている状態っていうそういうようなあのベビークリスチャンたちがいるんですね。
Yeah, and so how did Paul pastor these people?
パウロがそういう人たちにどういうふうにして牧会をしていったのか。
And we, I have divided into different sections.
で、いくつかに分けたんですけれども。
And let's look at section one.
まず一つ目の箇所を見ていきたいと思います。
What kind of a pastor was Paul?
パウロがどういう、牧師だったのか。
From chapter two, verse one to six.
2章の1節から6節までが一つのくくりとしたいと思います。で、ここにタイトルを私はつけてるんですけれども。
This Paul, he was a faithful, servant.
パウロはとても忠実な、使える人であったということ。
Yeah, but when I mean servant, I mean a steward.ですから預かれたものをうまく管理する、
はい、で、使える人って言ったんですけれどもそこでの意味っていうのはこう与えられた任務与えられたものをそれをうまくこう管理をして、扱っていくっていうような意味です、
yeah. And so let's read that section.
Chapter
2 verse 1 to 6 and then I drew a line there.
はい、1節から6節で、まあ、6節の、終わりのところで線を引いています。お読みします。兄弟たち、あなた方が知っている通り、私たちがあなた方のところに行ったことは無駄ではありませんでした。ご承知のように私たちはまずピリピで苦しみに遭い恥ずかしめを受けたのですが、私たちの神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りました。私たちの勧めは迷いや不純な心から出ているものではなく、騙し事でもありません。私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。ご存知の通り、私たちは今までへつらいの言葉を用いたりむさぶりの口実を設けたりしたことはありません。神がそのことの証人です。またキリストの使徒たちとして権威を主張することもできたのですが、私たちはあなた方からも他の人々からも人からの名誉を受けようとはしませんでした。
Okay. A steward is a person who takes care of the owner's things and affairs.
スチュワードっていう、まあ人、その管理する管理者っていうのはその、持ち物をその持ち主から預かって、管理する。
And so Paul here, we see from him that his concept of life is that he didn't own anything, really.
で、パウロがここでそのパウロのその考え方っていうのは自分は何も自分が所有しているものはないという考え方なんですね。
Yeah, yeah. But he used everything that God allowed him to have.
でも神様が、パウロにこう与えられたものっていうものは何を用いても、神様のそのために用いて何かをしていく。
Yeah, and so whatever he had, he used Because his concept was, this is not mine anyways.
だから何でも自分の手の、あの中にあるもの、周りにあるものは、神様から与えられたものは使うんですね。だけども自分のものではない。
Yeah, and so, this is something that I've tried to develop in my life.
私の人生の中でもそれを私は自分でそういうふうにやっていきたいなと思って、努力しているところなんですが。
And so, for example, I have a K truck.
例えば、K truck.トラを私は持っています。Yeah.
How many of you have borrowed my K truck or will borrow my K truck?
私の K トラックを借りたことがある人、あるいはこれから借りるっていう人、どれぐらいこの中にいらっしゃいますか？
Yeah. I see quite a few people put their hand up.
結構たくさんの方が手を挙げられたと思うんですけど。How many people have driven my K truck? じゃあ私の K トラックを運転したことある人。
Okay. You see, it's a steward concept.
それがその管理者っていう考え方なんですね。これは。
Okay, the title says owned by Furuhata Rob. That's what the title says.
その車の所有者としては、この車は、Furuhata Robの所有物であるっていうふうにあるんですが。
But in reality, my concept is this: God allowed me to have this, and so it's a tool to be used by Him.
でも私の中での考え方としては神様にこれは与えられたもので神様が私が使っていいように、許可を与えてくださっていてそれを、ただその、道具でしかないっていうふうに私は考えています。
I remember, years ago I was in Bible school in America.
何年も前に私がバイブルスクールに、アメリカで行っていた時なんですけれども、
yeah. And, one, quite well-known pastor came to speak and he had a fancy car.
で、結構有名なその方がそのゲストスピーカーとして来られてすごいあのかっこいい車を持ってたんですね。
Yeah, maybe some of you know コルベットスティングレー。
コルベットスティングレーっていうあの知ってる方もいらっしゃる方もいるんですけど、どれぐらい知ってる方いらっしゃいますか？
And one of my classmates, after class, the pastor was going to that car.
で私その、クラスメートがその、授業が終わった後にその牧師さんがそのコルベットスティングレーのところ車の方へと歩いて行ってるのを見かけたんですね。
Yeah, and kind of as a joke, one of my classmates said to him, hey, could I borrow your car?
で冗談であのその、方にスピーカーの方にあなたの車借りてもいいですかって言ったんですね、クラスメートが。
And I think he expected for the pastor to just laugh and say no, I'm like that.
でそういうふうに言った人もそんなあの多分こうハハハって笑って言ってしまうだろうなっていうか、yeah. 思って言ってたと思うんですね。
But the pastor turned and looked at him.
でもその牧師さんはこうぐるっとこう向きを変えて彼の方に向かって
said,
私の車だって言ったんですね。
ここは
あれは私の車だって言ったんで、
どうぞどうぞどうぞ。
でもいやいやいや、どうぞもちろんですっていう感じで言ったんですけど。
So we saw he had two personalities.
そこになんかこう人格が2つあるような感じを目撃してしまったんですね。
One was a pastor teacher.
一つは先生であり牧師であるっていうその人と。
And then the other personality was it's mine.
もう一つはもうこの車は僕のものだ触るなっていう感じの人。
And
っていう二つの人格があったんですね。
like、
でもパウロはそういう、人ではなかったんです。
Yeah, he had felt that God had given him the gospel to communicate the treasure of the gospel.
神様からその福音というものをパウロは受け取っていて、その宝のような福音というものを周りの人へと分かち合っていくっていうふうに考えていました。
And he had to faithfully communicate that as a steward.
そして忠実にその管理者としてそれを周りの人へと伝えていっていました。
And it also said that he had courage in verse 2.
それから2節のところに、ここかな、勇気があるっていうような表現のところがあったんですけれども、2節のところを見しますね。ご承知のように私たちはまずピリピで苦しみに遭い恥ずかしめを受けたのですが、私たちの神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りました。
Yeah, there is the word, 大胆に。
大胆にっていうふうに書いてありますね。
Dared to is the English here. And this is a sign of a good leader here.
ここで良いそのリーダーの印ではないかなと思うんですね。
And that is, I am not afraid.
それはその私は恐れていない。
Yeah, I am going to communicate the gospel. I'm not afraid.
福音を伝えるのに私は何も恐れていない。
Yeah, and a dangerous kind of leader is always worried about what everyone else thinks.
危険なタイプ の, そのリーダーっていうのは周りの人が自分のことをどう考えてるかな、どう見られてるかなっていうことをばっかりを気にしている人。
Yeah, I used to have a friend and I would joke with him.
私はこういう友達がいたんですね。いつもちょっとからかってたんですけども。
Because he would be telling me a story.
その人がいつも私にこう話をしてくるんですね。
And I noticed something about him.
で、彼についてちょっと気がついたことがあるんですね。
As he's telling his story,
話をしてくるときに、
If I frowned,
ちょっとこうしかめ面をすると
He changed the story.
話が変わっていくんですね。
Yeah. And if I smiled,
で話をその人がしている間に私がニコニコして聞いてると
He increased that area of the story.
その、話をもっとこう盛り上げて話を深く話をしてください
And if I laughed,
で私が笑ったら
He told it again and again and again.
同じお話を何回も何回も話、するんですね。
And so what we see here is he's driving, looking at my eyes and changing his story according to my facial expression.
だから彼がやってることっていうのは車を自分で運転はしてるんですけれども私の目を見ながら私の表情とか目の表情とかでその、方向を変えていったりとかしているんですね。
Yeah. And this is a dangerous thing for a leader to do.
これはリーダーとしてはとても危険なことなんですね。
Because truth is truth.
どうしてかというと真理は真理なんですね。
Yeah. And you can't be changing the truth over here and changing it over there.
だから周りの人のその、反応によってですね、その真理をこっちに右に変えてみたり左に変えてみたりすることはできないわけですね。
Yeah. So the sign of a good leader is someone who has courage to tell the truth.When it's popular, but also when it's unpopular.
だからその、良いリーダーの印っていうのはその、真理というものが人気がある評判のいいものであれそうでなかったとしても真理を語ることができるっていうのが良いリーダーなんですね。
Yeah. And, another thing we see here in verse 1, start of verse 2, is that before he went to Thessalonica, he was in Philippi, town of Philippi.
で、この、1節2節のに入るところではですね、パウロは、ピリピにいたんですね。
Yeah, in verse 2 we see that.
2節の頭のところに書いてあります。
And in Philippi he was insulted.
で、ピリピで、苦しみにあった、恥ずかしめを受けたと書いてあるんですね。
Yeah, and he had a terrible time there.
で、そこで本当にひどい目にあったんですね。
Yeah, and most people, if they had such a terrible experience,
そんなひどい扱いを受けた人っていうのは大抵の場合、
they would get depressed.
もう落ち込んでしまうか、
and they would say, I quit.
あるいはもうやめるって言って諦めてしまうか。
Yeah, yeah. I was insulted. I tried to communicate the gospel, but I was made a fool of. So I don't know. I have to go on vacation for a long time.
もうバカにされたり、もう恥ずかしめを受けたから、もう私はちょっともうバケーションにでも行ってここを去るっていうふうに言ってしまう。
Yeah, but not this guy.
でも、ここ、彼ではそうではなかったんですね。
Yeah, he was about tan 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 やられてブタン、and then he just got up and 次の街行こう、and he went on to the next one. Wow.
ね、ひどい目にあってももうその、思いというのを振り払ってもう次の町へというふうに進んでいって大胆に語った。
Yeah. And so a really good leader is someone who keeps getting up.
だから良いリーダーというのは何か いろんなこの悪い経験があったとしても立ち上がる人。
Knock down 99 times.
もう99回倒されても。
Get up 100 times.
立ち上がる。100回目にまた立ち上がる。
Knock down 150 times, get up 151 times.
150回倒されたら151回目にまた立ち上がる。
Yeah, that's one of the keys to success.
それが成功の鍵なんですね。
Yeah, get up one more time.
もう一回立ち上がる。
Yeah, and that's what this guy Paul was like.
パウロがそういう人でした。
And so we say in his personality as a leader, he was this kind of a steward. He used what he had for God's glory. He didn't have a selfish ownership concept.
パウロはそういうふうにして、素晴らしいリーダーだったわけですけれども、神様からその預かったものというものをちゃんと管理していくっていう考え方のもとにやっていったんですね。で、二つ目の箇所なんですけれども、その、パウロのそのリーダーとしての人格ですね。
7
節と8節なんですね。はい、お読みします。それどころか、あなた方の間で母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いました。このようにあなた方を思う心から、ただ神の福音だけではなく私たち自身の命までも喜んであなた方に与えたいと思ったのです。なぜならあなた方は私たちの愛するものとなったからです。
Yeah. And so we see that, as a leader of the church, Paul had a mother type personality too.
だから教会のリーダーとしてパウロはその母のようなそういう、yeah. あの思い優しさを持って接していたんですね。
So verse 7, verse 8 title is Loving Mother.
7節8節の私の、つけたタイトルというのは、愛にあふれた母親。
Yeah, and I underline in verse 7 the word gentle. We were gentle.
7節のところで線を引いたのが、優しくっていうところ、言葉ですね。
yeah, yeah. And, and so this, this part of Paul was the よしよしそういうことあったんか、つらかったよね、よしよし
よしよし、
This is the よしよし part of Paul.
ここの、 その7節8節っていうのはそういうふうにしてその、まあ、慰めるそのパウロの態度っていうのが、あの優しくして振る舞うっていうところが分かるんですね。
He had a gentle side
すごく、優しい、面を持っていた。
Yeah, and so with these new believers, he encouraged, he listened, he was gentle.
だから新しいその、クリスチャンの人たちはそうやって励まされ、そして優しくこう接してもらったっていうことがわかります。
Yeah, yeah, and we need people like that in our life.
私たちの人生でもそういう存在というのは必要です。
When we really get hurt,
本当に傷ついたときに、
Someone who will listen and be gentle and kind to us.
話を聞いてくれて、本当に優しく接してくれて、親切にしてくれる人。
Yeah, yeah. How many of you have such people in your life?
そういう存在が自分の人生の中にいるっていう人、どれぐらいいらっしゃいますか？
Yeah, yeah. That's it. We all need that.
私たちはみんなそういう存在が必要なんですね。
Yeah, but only that is not good.
でもそれだけじゃ、良くないんです。
Yeah, yeah. You know, またこんなんで、こんなんで、あんなんで、こんなんで、そうか、そうか、よしよし。あの、こうなんで、こうなんで。Only that.
そういう、そういうふうに、まあ、あの、慰めてばっかりいるっていうのだけだったら、
and, that's not enough.
それでは十分じゃないんですね。
We see another side of Paul here.
でパウロの別の面っていうのが、見ることができます。
and this is from verse 9,
9節からなんですけれども
to 12.
12節まで、
yeah, and in this, one is I would title thisConcerned father.
で9節から12節で私がタイトルをつけるとしたら、気にかけてくれる父親。
Yeah, 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 yeah. So we have the servant area, we have the mama area, and we have the concerned father area.
だから一つ目は、使えるもの、その管理者として使えるもの。で、二つ目は母のような優しさを持った存在。で、三つ目には、気にかけてくれる父親。
Let's read that verse 9 to 12.
じゃあ、そこの気にかけてくれる父親のところを読んでみたいと思います。9節から12節を読みします。兄弟たち、あなた方は私たちの労苦と苦闘を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も働きながら、神の福音をあなた方に述べ伝えました。また信者であるあなた方に対して私たちが敬虔に正しくまた責められるところがないように振る舞ったことはあなた方が証しし神も証ししてくださることです。またご承知の通り私たちは父からその子供に対してするようにあなた方一人一人にご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように進めをし慰めを与え、厳かに命じました。
Yeah. And, In the character of this father, there's three areas here.
この、父と父の人格っていうのに、3つの部分があるんですけれども、
yeah. And the first we can see in verse
9. 1つ目は、9節のところに書いてあります。
He was a hard worker.
一生懸命働くものであった。Yeah. 昼も夜も働きながらって書いてありますね。
A good father, in the church, but also a good father in life works hard.
教会でもいい父で、その一生懸命働いて、その社会の中で一生懸命働く存在である父。
Yeah. And Paul, although he was a great leader, he also worked アルバイト making tents.
でパウロはその教会で素晴らしいそのリーダーではあったんですけれども、それと同時にそのテント作りをするという、仕事をしてたんですね。
And even earthly fathers, sometimes people come, guys come up to me and they say, you know, Rob, I want to get married, I want to have children.Will you give me some advice?
でこの、まあ、その地上での父親っていうのを考えた時にもですね、私男の人が男性が私のところに来てですね、私は結婚して子供を持ちたいっていうふうに考えてるんですけど、yeah. っていうふうにどうしたらアドバイスいただけますかっていうことがあります。でそういう人たちに対してのアドバイスはこういう、私のアドバイスはこういうことです。
Get a job.
仕事をちゃんと得なさいと。
yeah.And I even said this once.
これ言ったことあるんですね、yeah. 実際に。
You want to get married. You want to have children.
結婚して子供を持ちたいと思っているんだったら、
yeah. And you have debt.
それにその負債を抱えているんだったら、
yeah. Okay, how much is your debt?
でどれぐらい借金があるんですか？
Yeah, and they said, well, 300万。
で300万あるんですけどって言われて、
then I said, you pay back 300万, then contact me.
でじゃあもうその300万をまずは返すことをやって、で返したら私のところにもう一回来なさいって言ったんですね。どうしてか、どうしてかって言ったら、父親になりたいんだったらもう一生懸命働くっていうことを喜んでしないといけないんですよ。
I talked to one man recently. He was telling me about his father in California.
最近ある一人の男性と話をしたんですけれども、その人がカリフォルニアにいる父親のことを話してくれたんですね。
And his fatherJust had elementary school education, no junior high, no high school.
でその人のお父さんは、小学校しか行ってなくて、中学校も高校も行ってなかったんですね。
And he worked all his life, even now, three jobs.
でもう人生ずっと、今でもそうなんですけども、3つの仕事を持ってずっと働いてきたんです。
Yeah, and with these three jobs, he provided for his family.
でこの3つの仕事を抱えながらやりながら家族を支えてきた、養ってきたんですね。
And, he's my age.
で、そのと話してくれた人は私の年齢なんですけども、
And he's still working three jobs.
お父さんがですね、お父さんがロブの年齢、で、まだ3つの仕事を持ってやってるんですね。
To provide for his children.
子供たちを養うために。
I highly respect him.
本当に、彼のことを尊敬します。
Yeah, and this Paul was willing to work.
やっぱここでも分かるのは、パウロは、一生懸命働いたということなんですね。
Yeah. And verse 10,
で10節のところですけれども、
the other part of this, another part of this, father heart,
父の心っていうことを表しているところが、
and that is that, he taught by example.
その例を示して人にこう例を示して、教えたっていうところ、
yeah. so、was,
お手本ですね。私がやってることを見て、で同じようにやってみなさいっていうふうにお手本を示したっていうことですね。
yeah, and this is a good father.
これが、良い父親だと思います、
yeah. and a bad thing for a parent to say,
その親が、言うこととして最悪のことは、
Don't do what I do, do what I say、
私がやることは真似するなと、私が言うことをちゃんと言うことを聞いてやれっていうこと、
That's not good.
それは良くないんですね。
Yeah, and Paul, they looked at him and they looked at the way he lived his life and they learned from that.
パウロのその周りにいる人たちはパウロのやり方、パウロがどうやっているかっていうのを見て、そこから学んだんですね。
Yeah, and then verse 12,
12節ですけれども、
And that is communication.
ここでは、コミュニケーション。
Yeah,
teaching by communication. その、コミュニケーションを取りながら教えていくということ。
And this is where many earthly fathers fail.
これはその地上でのその父親がよく失敗することなんですね。
That is, they come home and they get a drink.
家帰ってきてお酒を飲んで、
yeah, and, they sit in front of the TV.
でテレビの前に座って
and mother says, How was your day?
でお母さんが今日一日どうだったって言ったら
and they say, As usual.
もういつもと一緒や変わらん
yeah, yeah. And that's all the communication they do.
で一日のそのコミュニケーションが会話がそれだけなんですね
but a good father in the family but also in the church is a communicator.
でも家庭での良い父親そして教会での良い父親っていうのは人とコミュニケーションを取っていくそういう人です
Verse 12, encouraging, comforting, urging you.
12節のところに書いてあるのは慰めを与えっていうふうに書いてありますねそして、厳かに命じました、
yeah. okay. and then,
進めをしって書いてありますね、
yeah. and so here we have the three areas of a good leader.
でここでその3つのその良い父親っていうのの
良いリーダー
っていうのを話したんですけれども、
yeah. the servant.
まずは使える管理者として使えるもの
the mother.
母の心を持ったもの
gentle, kind, comforting.
優しくて慰めるそういう存在
but then, the father.
そして父親のようなもの
who, works hardteaches by example and communicates.
一生懸命働き、お手本を見せながら教え、コミュニケーションを取って教える。
Yeah, and so, and it doesn't say anything about being a good musician here.
良いそのミュージシャンというのは何かというふうには書いてないんですね。
Yeah, it doesn't say anything about, being a fancy talker.
そのまあ、話し上手な人っていうことについても別に書いてないんですね。
Yeah, it doesn't say anything about being a good dresser.
それから、いいものを身につけるようなこうおしゃれな人っていうことも書いてない。
It doesn't say anything about being a good computer specialist.
あるいはコンピューターのスキルを持っているものとかいうことも書いてないです。
Yeah. But it teaches the basic things that are unchanging even today.
でも今この現代でも変わらないその価値観、今なおその役に立つそのリーダーとしての資質のようなものが書かれています。
And then, from verse 13 to the end,
節から
to the end,
最後までですね。
Again, this section here I have from, baby Christians growing pains.
で、ここで私がタイトルをつけたのは赤ちゃんクリスチャンの成長痛。
Yeah, and, as you grow, there's also pain when you grow.
成長するときに痛みを伴うということなんですね。Yeah. 成長痛がある。
And, when I was in junior high school first year, I had a terrible year.
私が中学生の1年、中学の1年生のときに本当にもう大変な1年だったんですね。
And the reason is that I grew10 centimeters in 6 months.
どうしてかって言ったら6ヶ月で10センチも身長が伸びたんですね。
Yeah. And so every night I was,
もう毎晩その成長痛に苦しんで骨が痛くて
It was painful, painful.
本当に痛かったんですね。
And spiritually also when we grow there is pain.
霊的にも成長するときにその成長痛というものが痛みがあるんですね。
Yeah, we don't know what to do and
どうしたらいいのかわからない。
We experience new things.
新しいことを経験していくそういう中です。
Paul talks about these things here.
でそのことを、13節から最後のところに書いてあります。
Yeah, and, one thing that seems to have happened, the reason why he's writing this letter is that Paul, told them the gospel, they believed, he baptized them, he started the church, and then suddenly he disappeared.
でここでどうしてその話をしているのかというと、福音を述べ伝えてそして人々が救われそして洗礼を授けて、でその後パウロが行ってしまう
消えた Yeah, in three weeks, suddenly, punk, he was gone.
3週間でもう消えてしまった。
And then people started saying bad things about Paul.
で、急にいなくなって、で、人々はそのパウロのことをひどい悪口を言ってたんですね。
Yeah, he abandoned you.
もう、あなたたちのことを全部もう置き去りにして行ってしまったじゃない
か。Not only that, he's only doing it to make money.
それだけじゃなくて彼はお金のためにこれやってたんだよ。
Yeah. His motive is wrong.
だからその彼の動機っていうのは間違えてるんだ。
And so they were like, oh, I wonder if that's true.
で、そういうふうにして、まあ、その 残った人は本当にそれ本当なのかなっていうふうに混乱してたんですね。
Yeah, and I wonder if I'm okay.
このままで私は大丈夫なんだろうかっていう不安を持って、
I got baptized.
洗礼受けたけど、
I was so excited now.
ですごいエキサイトしてたんだけど、
But now what do I do?
でもこの後どうしたらいいの？
Yeah, who should I look to guide me?
私をこう導いてくれる人、誰を見ていったら私は見上げていったらいいのか。
Yeah, and so they were going through growing pains.
っていうそういうことを通してその成長痛を感じていたんですね。ちょっと読んでいきたいと思います。13節から。こういうわけで私たちとしてもまた絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の諸教会に習うものとなったのです。彼らがユダヤ人に苦しめられたのと同じように、あなた方も自分の国の人に苦しめられたのです。ユダヤ人は主であられるイエスをも預言者たちをも殺し、また私たちをも追い出し、神に喜ばれず、すべての人の敵となっています。彼らは私たちが異邦人の救いのために語るのを妨げ、このようにして、いつも自分の罪を満たしています。しかし、身怒りは彼らの上に臨んで極みに達しました。兄弟たちよ、私たちはしばらくの間、あなた方から引き離されたので、と言っても顔を見ないだけで心においてではありませんが、なおさらのこと、あなた方の顔を見たいと切に願っていました。それで私たちはあなた方のところに行こうとしました。このパウロは一度ならず二度までも心を決めたのです。しかしサタンが私たちを妨げました。私たちの主イエスが再び来られるとき、見前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう？あなた方ではありませんか？あなた方こそ私たちの誉れであり、また喜びなのです。
How many of you have had such a terrible time or a terrible day that you can't think of anything good? Have you ever had that?
ここで何人ぐらいこういう方いらっしゃいますか？本当にひどい一日を送っても他のこと何にも考えられないような、そんな一日を経験したこと。
Everything has failed.
もうすべてのことがことごとく失敗に終わった。
Yeah. And you just want to go to sleep and forget everything.
もう全部忘れて寝たい、ふて寝したい。
Yeah. Have you ever had that experience where you go to sleep?
こういう経験された方ありますか？寝るんですけど。
And when you wake up,
起きたら、
for about 15 seconds,
15秒ぐらい、
you can't remember your problem.
自分 の, その抱えてた問題を思い出せない。
And so there's 15 seconds of peace.
その15秒間だけ平安がある。
And then you're like, ah. And then suddenly you remember your problem.
で、15秒経ったらあって急に自分が抱えてた問題を思い出して。
Only me
or そういう経験ある人。
And so you almost want to escape into the sleep because when you wake up, you remember it's not a bad dream, it's really happening. You try to escape by sleeping.
その寝ること、寝ることによってそこからこう逃げようとする、逃避しようとする。
Yeah, but when you wake up,
でも起きたら、
you realize your bad experience is not a dream, it's really happening.
そう、逃避して寝るんですけども、起きてよく考えてみたらやっぱりその問題っていうのは消えていない。現実にはそこへ問題が残ってるっていう経験がある人。
Well, what can we receive? What does God give us for situations like that?
そういう状況の中で神様は私たちにどういうことを、どういうものを与えてくれるんでしょうか。
How does can God help us in those difficult times?
こういうそういう困難な状況の中で神様が私たちをどういう形で助けてくださるんでしょうか。
Because these Thessalonians, they were going through a really hard time.
このテサロニケでも本当にここで話されている人たちは本当に大変なところを通っているんですね。
Yeah, because they woke up and then they realized, oh no.Everyone knows I changed to be a Christian.
どうしてかって言ったら、目が覚めたらもう周りの人は自分がクリスチャンになったっていうことをみんな知ってる。
Yeah, and so then they would go outside.
で外に出て行って。
Yeah, and people would be saying, you, Traitor, you.
もう裏切り者めっていうようなことを言われてしまう。
I would like to buy some fruit.
フルーツ買いたいんだけどって言ったら、
not to you. I'm not going to sell to you.
お前に売るフルーツなんかないっていうふうに言われる。
And so it was all this trouble everywhere they went.
だからどこへ行ってもそういうふうな扱いを受けて、ひどい目に遭ったんですね。
They got strength from three areas here.
でここで3つの、部分に分けられるんですけど、
verse 13.
まずは13節のところですね。
And that is, God's word inside.
神様の御言葉が内にある。
Meditating on God's promises, God's word.
神様の約束、神様の言葉っていうものをこう内に蓄えるっていうことですね。
Yeah. And I experienced this in July, as you know.
これは私が7月に体験したことです。皆さんもご存知だと思いますが、
so many dark thoughts attacking me.
本当に暗い思いが、たくさんこう私を攻撃してきました。
And I'm memorizing God's promises.
で、神様のその御言葉をもうこう暗記してこう覚えて自分の中で取り込もうとしました。それを暗記していくと平安が入ってきたんですね。
Yeah. It was amazing.
もう本当に驚くような体験です。
Yeah. And then I stopped memorizing them.
で暗記するのをやめたら、
Darkness.
急にその暗い思いっていうのがだっと入ってくる。Yeah.
Where's the?
でもう見言葉どこってなって、もうまたもう一回こう自分の中で取り込もうとする。
Yeah. And then focus on
the scripture again. で見言葉に焦点を置いていくと、
And the peace coming back.
平安がまた戻ってくる。
And Rachel, my wife too, she experienced the same thing.
私の妻のレイチェルも同じことを体験しています。
As long as she focused on God's promise, the peace was there.
彼女が神様の見言葉に焦点を置いていたら、そこに平安が入ってくるんです。
But then, she would meet someone.
でも誰かとこう会う、その日に誰かと会う約束をしたりして出ていく。
And they would say, Rachel, do you have good life insurance?
で、こうそこでこうなんかいい保険ちゃんとあるとかいうようなことを言われる。
Yeah, yeah. And then all of them,
そうするとなんかこう不安とか恐れとかっていうものが入ってくるんですね。
Yeah, so this is one thing that God's word you will find if you focus on it, it can sustain you in those dark times.
だからそんな困難なところを通っているときに神様の御言葉や約束っていうものを握りしめて、そこに焦点を置いていると、それが皆さんを支えることになるんですね。
And area number two,
そして二つ目ですけれども、
And this is I took from verse 14 to 16,
それは14節から16節なんですが、
And that isGod sends people to encourage you.
神様は皆さんを励ますために人を送ってくださる。
And so many people helped me this past year. So many people.
私はこの過去の何年間かで本当にたくさんの人に助けられてきました。
Yeah. And so many people gave gifts.
たくさんの人が贈り物をくださったり、
different supplements.
サプリを送ってくださったり、
different drinks and teas.
いろんな飲み物やお茶。
And I appreciated all.
もう本当に感謝してるんですね。
Because to me that was communicated care and love.
それはそういうふうにいろんなものを送ってくださった方、私にとっては私のことを本当に気にかけてくださって、その人たちの愛を感じたんですね。
Yeah, and also words of encouragement.
そして励ましの言葉を与えてくださった人もいます。
People who would just people putting their hand on me and praying for me, so encouraging.
私の手体に手を置いて祈ってくださった方も本当に励まされました。
Yeah, and so this is area number two that we can receive in God's church.
これが神様のその教会の中で私たちが受け取ることができる二つ目のエリアですね。
And then area number three.
そして三つ目の部分ですけれども。
And I took this out of verse 17 to 20 at the end there.
これは17節から20節のところ。
Yeah.And that is that if you're going through a difficult time,
すごく困難なところを皆さんが通っていたら、
remember this, it's not forever.
このことを覚えておいてほしいんですね。それは永遠に続くことではないということです。
Yeah, it's just a season.
その時期だけなんです。
Yeah, and after the dark season is over,
その暗い時期っていうものが終わっていくと、
there's joy, there's hope, there's blessing from God.
喜びや希望や恵みっていうものが、神様からの恵みがあるんですね。
Yeah, and so verse 19, read it again.
19節のところもう一度お読みします。私たちの主イエスが再び来られるとき、見前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう。あなた方ではありませんか。
Okay, verse 20.
で20節、あなた方こそ私たちの誉れであり、また喜びなのです。
Yeah. And here we see that Paul's heart again.
ここでもそのパウロの心を見ることができるんですけれど。
Yeah. Yeah. For the guitar collector, his joy is his guitar collection.
彼にとってはそのギターを集めることっていうのが喜びだったんですね。
Yeah. And then for another person,It may be a coin collection. That's their joy.
他の人にしたら、あ、お金を集、お金、コインをこう、集めるっていうことが、まあ、喜びだったり。
And we see here, Paul's joy was seeing people believe and grow.
で、パウロのその喜びっていうのは、人が、成長するのを 見るっていうことに喜びを感じていた。
Yeah, and that and he was reminding them that you're growing and you've got eternal life. This difficult time is not forever.
このあなたは本当に成長していて、この困難な時にもあなたは成長して永遠
永
遠の命っていうものをもう楽しむことができるんだっていうふうに言ってるんですね。
And so a thing we need to remind in the difficult time is this is not forever.
これだからすごく困難なところを通っていてもこれは永遠に続くことではないっていうことですね。
Yeah, this is just a season.
もうその時期一時的なものだっていうことです。
Yeah, and after the difficulty, it's the good things will happen.
でその大変なところを通ったらそこには、良いことが待っているっていうことです。
Yeah, okay. And then we are looking at chapter 3.
で3章なんですけれども。
And we are out of time.
時間になったので。
And、so we'll have to stop here.
ここで終わりたいと思います。
Yeah. And so if you want to look for a good leader.Or you want to become a good leader, the basics can be found here.
良いリーダーを探しているなら、あるいは自分が良いリーダーになりたいと思っているなら、このその基本的なところことはここに書いてあるんですね。
And also, if you're going through a difficult time,
もしすごく困難なところを通っていたら、
there are three areas that you can get strength from.
その、3つの部分からその力を得ることができます。
And one is the word of God, focusing on his promises.
一つは神様の御言葉に焦点を置いて、神様の約束をしっかりに知ること。
They received the word of God, it says in verse
13. 13節のところに神様の御言葉を受け取ったっていうふうに書いてあります。
Yeah. And then the encouragement of other people around you, praying for you and encouraging
you. そして周りの人の励まし、祈ってくれる人々。
Yeah, and then number three, remembering that there is good ahead because God is good and He has good plans for our life.
三つ目は神様は私たちの人生に素晴らしい計画を持っていてくださってて、困難なところを通っていてもそれはずっと続くことではないということ。良いものが待っている。
Let's pray.
お祈りしたいと思います。
Our Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天の父様、あなたの御元に集まっています。
And we have seen what a good leader is.
良いリーダーというのがどういうものかというのを学びました。
And we pray that you would empower us also to be leaders like this.
どうぞ私たちがこういうリーダーになることができるように力を与えてください。
Yeah. And Lord, also I pray that you would help us in our difficult time to remember the three areas that we can get strength from.
主よ、私たちが困難なところを通るときに覚えておくべきこの3つの部分というものを私たちが頭の中にしっかりと心に留めることができますように。
Yeah, that we don't just know this with our head, but we know it from our life.
頭だけでそれを理解しているのではなくて、その、人生を通して、それを理解する、命として理解することができますように。
Lord, everyone who has come out in the cold tonight, I just pray you would bless them in a tremendous way.
この寒い日に、ここへ足を運んでくださった人たち、どうぞ一人一人をあなたが祝福してください。
Others stayed home, but they came.
で、もう家に、いることに決めた人もいますけれども、ここに集まっている人たちは足を運んでここへ来ました。
They wanted to learn.
そして学びたいという気持ちがあってここへ来ました。成長したいという気持ちがあってここへ来ました。あなたは私たちがあなたに近づいたらあなたは私たちを引き寄せてくださるっていうふうに言われました。
So come Holy Spirit upon these people here tonight.
どうぞ聖霊様ここにいる一人一人に、の中に住んでください。近づいてください。
Do fantastic things in their life.
そしてここにいる一人一人のその人生の中で素晴らしいことを行ってください。
May they sense your presence upon their life, Lord.
一人一人があなたのその臨在を感じることができますように。
We ask in Jesus' name.
イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。